こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話す番組となっております。こちらのラジオは僕の YouTube チャンネルをメインの媒体として配信しているものなんですけど、例えば広告が邪魔、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は、同じ内容をスタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらをご利用ください。はい、本日は2026年7月5日日曜日です。もう7月ですね。ということは、まあ2026年の半分はすでに終わったということで、うん、早いですね。いや、無職なんやからたくさん時間あったやろ、何が早いですねやねんってね、思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。すごく正論ではあります。はい。僕は普通に働いてる人と比べると、自分が自由に使える時間はやっぱたくさんあります。無職なんでね。まあ、ただですね、動画の準備とか編集をしたり、あと少林寺拳法とブラジリアン柔術の練習に行ったり、またたまに友人とこう飲みに行ったりしていると、案外時間は早く過ぎ去るんですよね。ぼーっとしてんじゃねえよってね、某公共放送の某キャラクターから怒られてしまいそうです。はい。さて、今回のラジオが、放送42回目ということで、何か新しく物事を始めるときに、21回やると慣れてきて、42回やるとプロになれるっていう格言をですね、半年以上前に立ち読みした本で見たんですよね。出典が曖昧で、かつ立ち読みで得た情報ということで、いろいろ申し訳ございません。まあ、ただ、この42回という数字を見、それだけを見ると、まあ、確かに結構やってんなとは思うんですけど、ただプロになれてるかと言われたら、それはもうまあいやって感じですね。まあこんなね、小規模なチャンネルにもかかわらず、僕のことを見つけてね、聞いてくださってる皆様のためにも、これからもっと楽しい内容がお送りできるよう、精進してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで近況なんですが、先週の日曜日に友人と僕を含めて3人で飲んでいたんですよね。で、その友人は2人とも僕が YouTube をやっていることを知っていて、かつ動画もラジオもね、ほとんど視聴してくれていて、まあ、本当にありがたい存在なんですけど、その飲みの場で僕のこの YouTube チャンネルの話題になりまして、その時に友人から、そういえば動画もラジオも BGM つけへんのと言われまして、言われた瞬間えっと思って、いや、基本的にどの動画にも BGM つけ通し、なんならラジオはね、コーナーごとに BGM 変えてるでって言い返したら、え、そうやったん、全然聞こえへんわって言われて、かなり衝撃を受けました。僕の友人は僕がナレーションと映像だけのストロングスタイルで YouTube をやっていると思っていたそうです。まあ僕は僕なりにちゃんとこだわってやっぱ BGM をね毎回選んでるんで、その飲みの場ではね、思わずお前の耳が悪すぎるんちゃうかって言い返してしまったんですけど、構図としてはやっぱ1対2で、まあ、僕が劣勢だったんで、まあ、ほんまに聞こえにくい可能性が高いなと思いまして、今回のラジオからですね、 BGM の音量をほんの少し上げてみております。このね、なんか音量調整って意外と難しいんですよね。はい、まあ、もしよかったら今ご視聴いただいている皆様からも、BGM が聞こえているか聞こえていないか、あるいは聞こえるけど聞こえにくい、まあ、などなど、ご意見をね、コメント欄に書いていただけますと非常に助かります。はい、前にも言ったんですけど、僕はもともとラジオが大好きで、いつか自分もラジオをやってみたいなという思いから、まあ、自分のチャンネルでラジオ、まあ、正確に言えばビデオポッドキャストの投稿を開始しました。僕が一番好きなラジオ番組が、安住紳一郎の日曜天国で、安住さんとアシスタントの中澤さんの掛け合いが面白いのはやっぱもちろんなんですが、回を重ねるごとに、その日曜天国の BGM にもやっぱ愛着が湧いてくるんですよね。これが聞こえてきたら番組が始まったな、ワクワクするなとか、この BGM になったから今からコーナーやなとか、まあ、こんな感じでコンテンツと BGM が回を重ねるごとにこうより密接になってくるんですよね。まあ、ということでこの人生休憩中ラジオについても、やっぱ毎週日曜日の夕方5時にアップしているものなので、 BGM をねこう選定するときも、まあ朝ほど元気ではないし、翌日は月曜日やし、まあ、変にテンションが高い BGM よりもこう落ち着いた雰囲気 囲気の曲がいいだろうなという、まあ、思いのもと、比較的聴いたらリラックスできるような BGM を中心に選んで使用しています。まあ、ニュースコーナーについては記事をね読んでいるときは報道っぽい BGM にして、まあ、その後僕がその記事についての感想を言うときはジャズィーな BGM にして、まあ、このコーナーだけでも2つ用意してるんですよね。まあ、こんな感じで結構 BGM はこだわっておりますので、今回の放送では内容ももちろんですけど BGM にも少しだけこう意識を向けていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで他の近況なんですが、僕は YouTube に週2回投稿しておりまして、一つが Vlog で、もう一つがこちらのラジオ動画でございます。で、この2つのコンテンツを投稿するにあたりまして、僕が一番時間をつぎ込んでいるのがですね、台本作成です。まあ、Vlog については最近は結構ねナレーション形式が多いんで、台本を書いていると言われてもあんまり皆さんも違和感は感じないと思うんですが、ラジオに関して言うと、いや、なんか台本とかじゃなくて、なんかお前が好き勝手に喋ってるだけなんじゃないのとね思われるかもしれないんですが、実はですね、ほぼ一字一句台本を書いております。一人でずっと喋るのって意外ときついんですよね。会話相手がいない分、自分がこうやって今話してることに対して、リアルタイムでもリアクションがないですし、まあ、話が詰まってしまったらそこで終わりなので、こう、なるべくよどみなく話ができるように、このラジオについても一字一句台本を書いておりまして、それを今、まさにこう読み上げるような形で今もお送りしております。はい。基本的にラジオの台本を書くときは、僕が今まさに座っている自分の部屋の中にあるこのデスクにパソコンを置いて、まあ、そのパソコンでノーションっていうアプリを開いてそこにこう書いているんですけど、家の中やとどうしてもやっぱいろんな誘惑があるんで、どうしてもサボりがちになってしまうんですよね。まあ、やっぱそういう状態なので、ちょっと台本作成の環境を変えてみようと思いまして、ノートパソコンを持ってね家の外に飛び出しました。無職が家を飛び出しました。はい。まず真っ先に行き先として思いついたのが、図書館です。まあ、僕は去年ね結構ちゃんと働いてたこともあって、結構長くの税金を今もね毎月払っているんですよね。まあ、やったら図書館をね堂々使っていいだろうと思いまして、図書館で台本作成を試みました。で、僕の近所にある図書館は本が所蔵されているスペースの他に学習用のスペースも設けられていて、さらにその中でも、もう純粋な学習スペースと、こうやってねパソコンを使っていい持ち込んでいいスペースっていうのが明確に区分けされています。まあ、これはすごくいい配慮だなと思っていまして、まあ、なんでかと言いますと、ただ本を読みたい、まあ、もしくはねこうノートを使って勉強したい人にとって、パソコンのこのキーボードのタイピング音って結構ねうるさく感じると思うんですよ。まあ、ということでね、自分がパソコンを持ち込んでもいいよっていうそういうスペースに行って作業をしました。昼のね、平日のお昼でしたね。はい。で、その時間帯ってね、まあ、平日のお昼の時間帯に、図書館にね、どんな人がいるのかなって気になる方も多いと思うので、ここでレポートしますと、僕の地域では、割と、こう、老若男女、いるなーっていう印象でした。どの年代でも性別関わらずいるなーっていう印象です。若い方々は、おそらく大学生かな、昼過ぎに行ったっていうのもあって、制服姿の中高生もちらほらいましたね。あとは、僕と同年代くらいの、まあ、主婦さんかな、あとは、まあ、サボってるカモ風のスーツ姿のサラリーマンと、あとはまあ現役を退いた先輩方、まあ言うたらご老人の方ですね。まあこんな感じの顔ぶれでした。たくさんねいろんな方がいらっしゃるなという印象です。まあただ平日の昼過ぎっていうのもあって、そんなに混んでいなくて、まあ、席もまばらに空いてて、まあ、隣がね空席になるように座席がこう選べるくらい、まあ、それくらいの空き具合だったんですよね。ね、まあ、それでこうしばらく作業していると、おそらく現役を退いた先輩、ここではちょっとジジイと呼ばせてもらうんですけど、そのジジイが僕の隣に着席したんですよね。まあ、それはもちろん全然いいんですけど、まあ、やっぱ気温がちょっと暑かったからなのか、この服の胸元を掴んでこう風を送り込むようにパタパタし始めたんですよね。で、それを、まあ、軽くやったら全然いいんですけど、結構こう、音が鳴るくらい激しめにやってて、まあまあうるさかったんですよ。で、しかも10分くらい、こう、胸元だけじゃなくて、掴む場所を変えながら、体に風を送り続けてて、なんか微妙にこっちにもね、この風が来るんですよ。ちょっとジジイからの風、ちょっと嫌やな、早く終わらんかなと思って、まあしばらくしたら落ち着いたんですよね。 で、僕が座っていた場所は、まあ先ほども言った通り、基本的に PC 作業をするための空間だったんで、まあそのジジイが、どんなことをね、PC で作業するんかなと思って、ちょっとこう、まあ隣を気にしていたんですが、まあそんな中ですね、カバンからスマホとイヤホンを取り出して、YouTube を見始めたんですよね、そのジジイが。いや、PC スペースでやることじゃなくないと思ったんですけど、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、別に静かに見ているだけやから、まあ誰にもね、迷惑かけてるわけでもないし、全然いいんですけど、まあでも、まあ、YouTube 見るだけやったら家の方が良くないかとも思っちゃいまして、まあでも、まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、まあ、もしかしたら家に居座ることができない何らかのご事情もあるかもしれないので、まあそうなると無料で利用できて、クーラーも効いている図書館に逃げ込んでくるのは、まあ妥当かなと思いました。まあ正直この方に関してはもう全然いいんですよ。10分くらいね、音立ててうるさいなと思ったくらいなんで、その日はもう一人ですね、ダントツでやばかった別のジジイがいまして、僕がよく行く図書館には、その学習スペースの隣に、ガラス戸を隔てて中庭みたいな、なんか屋外になっている飲食可能なスペースがあるんですよね。で、やっぱもちろん図書館ですし、誰でも出入りができる空間なんですけど、その空間で、筋トレを始めたジジイがいたんですよね。図書館ですよ。図書館の中庭ですよ。で、その筋トレが、普通の腕立て伏せとか、腹筋とかならまだね、良かったんですけど、もう全然、どこをどう鍛えれているのかもわからない謎な動きをずっとしていたんですよね。まあ、例えばですけど、中庭のベンチに寝っ転がって、そのベンチのすぐ隣にある、なんか岩みたいなものがあって、その岩を足裏でずっとこう、ペチペチ叩くように、こう、力入れて踏んでいたりとか、なんか見たことないね、こう、呼吸法みたいなことを始めたりとか、で、そのジジイが、まあ、ずっと中庭におるんやったらまだしも、その中庭と学習スペースを行ったり来たりしているんですよね。別にこっちとしては危害を加えられたわけではないんですけど、まあ、明らかにちょっとヤバめの方じゃないですか。そんな人にね、この屋外と館内をうろちょろされると、なんか学習スペースで変なことをし始めたらどうしようって感じで気になってしょうがなくなってしまって、もう結局作業にちょっと集中できなくなってしまったんですよね。ちょっと今日の図書館はあかんかったなと思って、30分くらいで退散してしまいまして、で、まあ、次はちょっとカフェに行ってみようと思いまして、サンマルクカフェに向かいました。僕は楽天ポイントを常時3万ポイント、保有しているんで、楽天ポイントが使えるサンマルクカフェなら、お金を使わなくてね、済みますんで、すごく重宝しております。まあ、もちろん、チョコクロがうますぎるっていうのも、サンマルクを使う理由の一つです。はい。で、僕は、これまで、カフェで PC 作業をする人を若干小バカにしていたと言いますか、いわゆるスタバで MacBook 開いてるみたいなやつらをですね、内心少し軽蔑していたんですけど、カフェでの作業っていざやってみるとめっちゃはかどりますね。はい、まあ、もちろん図書館と比べると周りの音とかうるさいんですけど、その環境音が僕が台本作成をするという点に限って言うとめっちゃちょうどいい、まあ、集中できる環境であることに初めて気がつくことができました。やっぱ読書をするってなるとそのカフェよりも、まあ、自分の部屋とか、まあ、あるいは電車飛行機ですかね、そっちの方が僕は没頭できるんですけど、こと台本作成に関して言うとカフェがちょうどいいなっていうね、まあ、そういう発見がありました。で、思い返すとこの台本作成をするにあたっては、まあ、自分のね今のこの部屋で作業するよりもこう帰省した時に実家のリビングとかの方がこうやって集中できる傾向にあったなと思います。なんか多少の物音とかテレビの音が入ってくるくらいが僕にとってはいいのかなと思いましたね。うん。あとカフェになると無料じゃない分、まあ、そういう図書館にいた変な人が来るリスクがやっぱ低減されるようにも感じています。まあ、今回の図書館でも分かりましたけど、やっぱり無料で使える場所には大半の方はもう絶対そうじゃないんですけど、まあその中でもやっぱりどうしてもやばいやつがこう紛れ込んでしまう可能性っていう傾向があると思うんですよ。特にね、図書館の中庭で謎の筋トレをし始める、そんなジジイ、おそらくね、まあ、無職でしょうね。うん、まあ、働いてるかもしれませんし、もしくは年金で生活されてる方かもしれませんけど、まあ、ヤバめの人間であることには変わりないですよね。うん。まあ、要は何が言いたかったかと言いますと、うん、非常に悲しい現実なんですが、無職、あるいは、それに準ずる人たちは、ヤバめの人が多い傾向にあって、まあ、そういう人たちとエンカウンターするリスクを下げるには、ある程度お金をかけないといけないのかもしれませんね。うん、もちろんカフェも変な人が来る可能性はゼロではないんですけど、お金を払う分多少そこら辺はフィルターにかけられるのかなとも思います。 まあでも全部が全部お金をかけたらまあリスクが減るってわけでもないと思うんですよね。僕は会社員時代に幸いなことに海外駐在とか出張、海外出張とかでビジネスクラスを使わせてもらう機会があったんですけど、ビジネスはビジネスで CA さんに対してごちゃごちゃずっとうるさいねやつもいましたし、まあラウンジとかでもビュッフェの列に割り込みをしてきたりとか酒飲みながら大声で話している人もいたりするんで、お金をかければ大丈夫とはねやっぱ一概に言い切れないのかなとも思いました。まあ最終的には自分にとってどういう状態、どういう環境が一番心地がいいかっていうのを見つけに行くっていうのが、まあさ、そういう作業になるのかなっていうふうに思いましたね。うん。なんかまとまりのない結論で申し訳ございません。ここ最近の近況で感じた感想でございました。はい。ということで近況は以上です。続いてお便りコーナーに移ります。マシュマロで募集した、お便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で2通の計4通のお便りをご紹介いたします。それでは早速本日のお便りを読ませていただきます。後藤さんは噛まずにスラスラ話したり、エピソードトークもお上手ですが、トークスキルを上げるためにやった施策などがあれば教えてください。あと全然関係ないですが、今後技術の進歩でバーチャル世界に自分が飛び込んで、過去の偉人やご先祖様、音信不通になった昔の友人、アニメや映画のキャラなどに会えるとなった場合、一番どんな人に会いたいですか？はい、ということでお便りありがとうございます。このトーク部分に関しましては、先ほど近況でも触れました通り、 Vlog のナレーションもラジオのトークも一字一句台本を書いてそれを読み上げているような状態なので、アドリブだとこんな風に話せないんですよね。ただ内容は結構自分なりに精査して、どうしたらこう伝わりやすいかっていうのを考えながら書いておりますので、エピソードトークが上手ですねとおっしゃっていただけるのは結果的に非常にありがたいですし、嬉しく思います。ありがとうございます。であんまり噛んでいないのは噛んだところをカットしているからです。はい、たまにラジオの中で噛んでいる部分はあるんですけど、編集ってやっぱベースとしてすごくめんどくさいものなので、まあこれは許容範囲かなっていうレベルの、まあ、噛み方であればそのまま残しています。はい、うん、まあトークスキルを上げるための施策は特に何も行ってないんですけど、まあ意識していることとしては、台本をねこう読むときに自分の感情をできるだけこうやって乗せるようにしています。一人で喋るスタイル、いわゆるモノローグになると、人と話しているときと比べてなかなか感情が出しづらいんですよね。まあ、なのでそこは毎回意識して話すようにしていて、現在進行形で、まあ、特訓中の身でございます。はい、さてもう一つのご質問で、今後の技術進歩で、まあ、古今東西関係なくどんな人にでも会えるとしたら誰に一番会いたいですかということで、僕が一番会ってみたいのは母方の祖父ですかね。母方なので、日本人のおじいちゃんです。はい、おじいちゃんは僕の生まれる前に病気で亡くなってしまったんで会ったことがないんですよね。もちろんおじいちゃんがどんな人だったかっていう話は母親からもおばあちゃんからもおじさんからもよく聞きましたし、まあ、実家の仏壇の上に遺影もあるので、どんな顔をしているのかもよく知っています。で、遺影に写っているおじいちゃんは、まあ、早くに亡くなったんでそんなに年はいってないはずなんですけど、もう髪の毛がすでに、まあ、グレーというか真っ白で、僕も二十歳から白髪が多くなって、今ではこう散髪するたびに黒染めをしないと結構ね大変なことになるような、そのぐらいの白髪状態で、まあ、このことからも分かる通り、まあ、完全なる遺伝といいますか、血がつながってるんだなと家を見てね、毎回思っています。はい。そんな僕のおじいちゃんはですね、もう皆さんが絶対にご存知であろう日本の大企業で、まあ、役員とかまでは行ってないかもしれないんですけど、結構上の方にいたお偉いさんだったんですよね。まあ、技術職やったんかな。まあ、本当にやっぱ賢い人だったと思うんですけど、母親からたまにですね、おじいちゃんの頭がいい部分をちゃんと、こう、遺伝子として、受け継いだのはあんたやなって言ってくれて、まあ、すごく嬉しく思う反面、おじいちゃんと違ってですね、こうやって安定した会社を辞めて今こういう状態になってしまって、ちょっとね申し訳ないなとも思っています。まあ、そんなおじいちゃんともし可能であれば一回話してみたいなっていうのはね結構思いますね。うん、まあ、話を聞く分には優しい性格だと認識しているんですけど、まあ言うても昭和の男なんで、僕がこの無職状態でこうやっていざ話しに行ったらしっかり働けよって怒られるかもしれないですね。はい、まあこのお便りをいただくまではこんなこと考えもしなかったんで、いろいろね思いを巡らせることができてね、非常にいい機会になりました。改めてお便りありがとうございました。はい、続いて、もう一つご紹介いたします。 後藤さん、こんにちは。こんにちは。マッサンと申します。最近 YouTube で見つけて同じ神戸出身の同年代男性とのことで気になったのでチャンネル登録してラジオをよく聞いています。ありがとうございます。嬉しいです。東京生活が長いということですが、ところどころで関西弁のイントネーションが出てくるのに親しみを持っています。さて、僕は最近関東の友人に神戸を案内する機会が多くなったんですが、南京町やハーバーランドや有馬温泉など有名なところになりがちなので、バリエーションを増やしたいです。そこで、後藤さんならどこを案内しますか、穴場などありますかということで、はい、お便りありがとうございます。同じ神戸出身の方がね、楽しんで聞いていただいているとのことで、本当に嬉しく思います。今も多分神戸にお住まいってことですよね。ということは、天気予報もね、ちゃんとお送りしている意味があるってことですよね。はい、それは置いといて、関西弁のイントネーションはやっぱりどうしても抜けないですね。普段の Vlog とラジオでは基本的に敬語で話しているんで、あんまりはっきりとした関西弁が出ることは少ないと思うんですけど、ライブ配信とかになると後半の方は結構酔っ払ってタメ口になって関西弁が出ることも多いので、気になる方はぜひね、ライブ配信来てみてくださいね。最低月に1回は開催しております。はい、ご質問に戻りますと、神戸に友人が来てくれた際の案内として、南京町、ハーバーランド、有馬温泉以外でどういうところがいいかというお話なんですが、初見であればこの3つ行けたら全然十分じゃないかなと個人的には思ってしまいました。どこもね、やっぱ神戸の魅力としては外せない場所ですからね。でもバリエーションを増やしたいって話ですもんね。僕やったらその3つ以外ですと、旧居留地あたりを散歩しますかね。南京町とハーバーランドからね、すごく近いんで、南京町からハーバーランドに移動するついでに、その異国情緒が漂う旧居留地を散歩するっていうのは、神戸の魅力を見せる上で非常に効果的だと思います。あと観光ではなくて、食べ物になるんですけど、神戸の B 級グルメ、牛すじぼっかけとかを食べるのもめっちゃありだと思います。もちろん本場である、神戸市長田区まで行くのがベストかもしれないんですけど、三宮のセンター街の地下にも、長田本城軒とか、長田タンクすじとか、そういうお店があって、そこでですね、牛すじぼっかけを使ったお好み焼きとか、あとはそば飯とかも、もう激うまの B 級グルメを堪能できますので、それもね、ぜひ候補に入れてみてください。ただソースの匂いが結構ついちゃうので、そこだけ要注意ですかね。あと元町さんの宮からちょっと離れてしまいますけど、もし日本酒が好きだったら灘の酒蔵をめくるのも結構楽しいかもしれません。灘のね、酒蔵周り住吉川あたりは六甲山がこうドカンと見えて景観もすごくいいので、天気が良ければ散歩するのもめっちゃありだと思います。三宮から電車で10分かからない場所なんでね、アクセス面でも非常に便利です。最後はやっぱり北野の異人館周りですかね。今回たまたまメールに入ってなかっただけやと思うんですけど、もうね、マッサンさんの頭の中にはすでにね、観光地のリストとして入ってるとは思うんですが、やっぱり神戸の観光を語る上では北野の異人館は外せないと思います。ただ注意が必要なのが、北野のエリアって一度こけたら転がり落ちそうなくらい坂が急なので、女性のご友人がいらっしゃるとなれば、なんかヒールがある靴は避けた方がいいよと事前に言うといた方がいいかなと思います。なんかこんな感じでね、神戸を語り出すとキリがないですね。ディープなグルメとか飲み屋とかももっともっとたくさんあって、もっと話したい気持ちでは山々なんですけど、あくまでも今回は観光案内ということで、メジャーどころでね、まとめさせていただきました。穴場ではないかもしれないんですけど、何かこのマッサンさん の, お役に立てると非常に嬉しく思います。あと僕もこうやって東京にいながら神戸に思いを馳せることができて非常に嬉しかったです。改めてお便りありがとうございました。はい、ということで前半のお便りコーナーは以上です。後半でも2通ご紹介しようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、続いてニュースコーナーでございます。会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私後藤が、世の中にきちんとついていくため、このコーナーを設けることによって世間知らずを回避し、無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであるということをご理解ください。はい、それでは本日のニュースです。トイストーリー5、公開初日で歴史的快挙、動員32万人、興行収入 4.8 億、洋画アニメ史上ナンバーワンの記録、という、Yahoo ニュースの記事ですね。ディズニー&ピクサーによるアニメーション映画、トイストーリー5が3日に公開され、初日で、 観客動員32万人、興行収入4億8000万445万円を記録したことが4日分かった。ズートピア2を超える洋画アニメーション作品史上ナンバーワンのスタートとなった。本作は人とおもちゃのかけがえのない絆を描いてきた、ディズニー&ピクサーのトイストーリーシリーズ最新作。現地時間6月19日に劇場公開を迎えた全米では、初週末、初週末ですね、3日間の興行収入が約1億6000万ドル、日本円で257億6000万円を突破し、過去4作品のトイストーリーシリーズの中でも、ナンバーワンとなる大ヒットスタートを記録していた。そんな中、3日に日本でも公開を迎えた。ディズニースタジオの公式 X では4日、公開初日で歴史的快挙とし、動員32万人&興行収入4億8445万円特大ヒットと発表。ズートピア2を超え、洋画アニメーション作品史上ナンバーワン、ディズニー&ピクサーアニメーション映画史上ナンバーワンと伝えた。はい、ということで、トイストーリーはね、もうね、僕ら世代だと特に自分たちの成長とともに歩んできた作品なので、ピクサー作品の中でも思い入れが強い方がね、多いんじゃないかなと思います。僕もそのうちの一人です。まあ、トイストーリーは一応4までは全部見ているんですけど、正直なところなんで3に終わりにせんかったんやろっていうくらい、3の終わり方がもう完璧かつ感動的で、まあそれに対して4の内容はなんか僕にとってはあんまりグッと来なかったような記憶があります。まあそんな中、もう新シリーズはね、やっぱ出ないやろうなと思っていたところ、今回のまあトイストーリー5が出てきて、でなんかね、ネット上でも結構評判が良さげなんですよね。うん、トイストーリーと共に歩んできた世代である僕にとってはもう絶対に見逃せない作品だなと思っております。だから映画館に行こうと思うんですけど、でもなんか映画高いですよね。2000円くらいね、やっぱ払わないといけないイメージなので、無職にとってはかなり、まあ、痛手の出費ではありますが、まあね、それでも見に行こうと思います。はい、ということで、ニュースコーナーは以上です。続いておすすめ YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分でチャンネルを作ってしまうほど YouTube が大好きな私が、日々ストイックに、YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手に紹介するコーナーです。今回ご紹介する動画が、どこにでも行くドスコイというチャンネルの、ガチの世界の果て行ってみたらマジで何もなかった動物はいたという動画ですね。はい、今回初めてご紹介する YouTuber さんですね。どこにでも行くドスコイさん、まあ、旅系の YouTuber さんで、登録者も38万人いらっしゃる非常に大規模なチャンネルなので、すでにご存知の方も多いかと思います。旅系の YouTuber さんは結構ね、たくさんいらっしゃいますけど、ドスコイさんの特徴は、まあ、観光では行かないような、僻地であったり、なんか最南端とか最北端とか、まあ、その国の果てっぽい最果てっぽいところに行ったりなどなど、その異常なふっかるさで誰も行かないような場所に行って、まあその現地の歴史とか地理の特徴を説明しながら、まあ現地の様子をリポートしていくというスタイルなので、見ていてね、こう冒険心をくすぐられるというか、非常にワクワクするの動画の内容になっています。でそんなドスコイさんのチャンネルから今回ピックアップした動画が、ニュージーランドのチャタム諸島に行くという内容のものです。タイトルではガチの世界の果てと言われているんですけど、これどういうことかと言いますと、このニュージーランドのチャタム諸島は、ニュージーランド本土から飛行機で1時間くらい東に行ったところにある島でして、この島が日付変更線ギリギリに位置しているんですよね。まあ日付変更線ギリギリに位置しているということは、世界で一番早く朝日が昇る場所ということになるので、まあそのことから世界の果てと、まあ、動画の中で称されています。で、動画の内容としては、最初にニュージーランドの北島にあります、ニュージーランド最大の都市、オークランドから、入って、そこを少しだけ観光してから、まあ、飛行機でチャタム諸島に移動して、現地を、まあ、レポートするという仕上がりになっています。まあ、僕は親父がニュージーランド人なので、ニュージーランドを知っている身からすると、独特な英語の訛り、まあ、なんかキウイイングリッシュっていうんですけど、まあ、それを聞けたり、ニュージーランド特有の、穏やかな雰囲気をね、動画 画から感じ取ることができたり、まあ、見ていてすごくね、落ち着く内容でした。で、この動画の内容が素晴らしいのは、まあ、もちろんなんですけど、それ以上に僕はドスコイさんのキャラクターにハマってしまいまして、ドスコイさんの見た目がですね、老若男女の老と若と男と女を足して4で割ったみたいな、すごい中立的なルックスをされていて、声質もなんかウルルン滞在期みたいな、特徴ありますけど、もうホッとするような魅力のある声をされているんですよね。まあ、もしかすると苦手な方もいらっしゃるかと思いますが、ハマるととことんハマるような、そんなドスコイさんの動画をもう最近めっちゃ見まくっています。まあ、ドスコイさんといいね、このリッコ28といい、僕は見た目が男性か女性かわからない人が好きなんですかね。まあ別にそういう性癖があるわけでは全くないんですけど、まあちょっと新しい発見かもしれません。今までこう、リッコ28の動画もね、たくさん紹介してきましたが、ドスコイさんの動画の方が、純粋に、楽しめると思います。まあ小説に例えるなら、ドスコイさんがエンタメ小説で、リッコ28が、純文学作品。で、映画に例えるなら、まあ、ドスコイさんがアクション映画で、リッコ28がデビッド・リンチ監督作品みたいな。まあ、これくらい違うと思っています。はい。まあ、旅系の YouTube がね、好きな方はぜひぜひ一度見てみてください。はい。ということで、おすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーは以上となります。続いて、後半のお便りコーナーでございます。それでは早速お便り読ませていただきます。後藤さんこんばんは。こんばんは。石ちゃんと申します。常連ですね。先日はお便り読んでいただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。後藤さんは最近の物価高どう感じていますか？コンビニのおにぎりは200円以上。都心の駅ビルでランチをすれば1500円税込みは当たり前。あれもこれもどんどん値上げで困ったもんです。後藤さんの物価高対策をお聞きしたいです。ということで、お便りありがとうございます。石ちゃんさんはね、もうこのコーナーの常連ですね。本当に感謝しています。他の皆さんもラジオネーム的なものをぜひつけていただければ、僕もこうやって認識できますので、ぜひラジオネーム付きでお送りください。まあ、ただ、マシュマロは、匿名でメッセージを送れるという秘匿性に優れたシステムでもありますので、名前を認識されるのは恥ずかしいという方は、そのままもう匿名で、ラジオネームなしで、お気軽に、お便り送ってください。はい、さて、物価高についてですが、やっぱり値段はどんどん上がってますよね。すごく感じます。例えば、500ml の紙パックの飲料一つとっても、僕が学生の頃は、まあ、コンビニでの、でもやっぱこう100円ちょっとでね買えたイメージだったんですけど、今やとやっぱ150円くらいするのもやっぱ当たり前になってきてますよね。特にコロナ禍以降いろんなものの物価が上がっている実感があります。で、まあ僕の物価高対策は、まあ、短期と長期で一つずつありまして、短期で言うとやっぱり自炊を心がけることですかね。たまにね、なんか一人分作るくらいなら外食の方が安いみたいなことを言う人いますけど、絶対にそんなことないですからね。多分そいつは自炊したことないと思います。まあ、ただ食材によっては、自炊でも高くつく場合があるので、何とも言えない部分はあるんですけど、高確率で自炊が安くなる心がけっていうのがありまして、まあ、それが健康的な、献立を心がけるです。日本は本当に幸せなことに、体にいい食材が割と安く手に入るんですよね。例えば、豆腐と納豆ともずく、まあ、これなんか3パック1セットでも、こう、100円以下で買えるケースがほとんどですし、まあ、タンパク質で言うと、やっぱ鶏胸肉がダントツで安く手に入りますし、野菜とかもやっぱ時期によりますけど、キャベツとか白菜とか葉物野菜は結構な容量でも100円台で買えたりしますし、あとキノコとかもね、まあ、えのきとかやったらまあそんなに高くないですよね。100円せえへんものもありますし、そう考えると健康的な食材を、まあ食材じゃないな、献立を心がけようとするだけで割と安く済ませることができる確率がこう高くなるんですよね。まあもちろんなんかオーガニックとかこだわり出したらキリがないですよ。でもやっぱりある程度和食の献立で健康的な食事を心がけようと思うと、あんまり費用は高くならないかなと思います。まあでも牛豚魚を食べたいってなったら高くなっちゃいますね。まあそう考えると、いかに鶏肉を好きになるか、美味しく調理できるかっていうのが 化対策の鍵になるかなと思います。まあ、とにかく一旦は自炊ですね。はい。で、続いて長期の対策で言うと、指数連動型の投資信託の積み立てをするっていうことですかね。オールカントリーのような世界の大部分に投資するような指数連動型の投資信託に投資をしていると、物価高にもやっぱある程度追随しながら資産形成ができると思います。まあ、あくまでも、僕の意見なので、株式の購入は、個人の責任ということでよろしくお願いいたします。ただ、現金だけ、貯金だけってなると、今のこの物価上昇の最中ですと、やっぱこの現金の価値っていうのはやっぱ目減りしていくだけになるので、まあ、何かしらこう世界経済と連動するような金融資産を持っていくことは非常に大切かなと思います。はい、偉そうに言いましたけど、最近ね、また無駄にお菓子とかお酒とか買うようになってしまっているので、はい、このメールをいただいたことをきっかけに支出のね、やっぱ内容をまた見直したいなと思います。改めてメールありがとうございました。はい、ということで続いてのお便り、最後のお便りをご紹介します。後藤さんこんばんは。はい、こんばんは。後藤さんのお部屋の好きなところやお部屋探しのこだわりを教えてください。私はしばらく引っ越し予定はないのですが、次はどんな条件で探そうかと、たまに考えています。なんかね、こうやって妄想するの楽しいですよね。うん。私は東京で一人暮らしですが、意図せず今の部屋、そして前の部屋が角部屋で、一つの部屋に二つ窓があるのが当たり前になってしまっていて、次の部屋選びはなかなか悩ましいことになりそうだなと予感しています。小さい方の窓の前にデスクを置いて、食事中や作業中にふと窓の外を眺めるのが心地よく、次も角部屋に住めると良いなと想像しております。お父さんはいかがですか、ということで、はい、お便りありがとうございます。角部屋ね、めちゃくちゃいいですよね。うん。僕は一番最初に一人暮らしした物件、新入社員の時の中野駅周辺の物件なんですけど、それは確か角部屋だったと思います。マンションかアパートかよくわからない、3階建てで各階ごとに2部屋しかない、なのでまあ計6部屋ですね。1階に2部屋、2階に2部屋、3階に2部屋っていうね、計6部屋のなんかね、角消しみたいな形の物件だったんですけど、すごく良かったんですよね。うん、オートロックとかでは全くなかったんですけど、うん。で、まあ、ヒューストンから東京に戻ってくるとき、正直物件が空いてれば戻りたいくらい良かった物件で、で、家賃も8万円前半くらいでお手頃で、まあ、戻りたかったんですけど、まあ、埋まってたんですよね。まさかそこに住んでますかね、このお便りくださった方は。まあ、というのはまあ冗談で、とにかく角部屋いいですよね。外からの光が部屋全体に行き届きやすくって、なんか風の通り道もできやすいので、空気の入れ替えもしやすくてね、角部屋ってすごくいいですよね。うん。はい、ということでご質問に戻りまして、僕の部屋の好きなところや、まあ、部屋探しのこだわりありますか、ということで、まあ、僕がこの部屋で好きなのは全体的にこう暖色なところですかね。うん。最近の新しい物件って部屋の内装がやたらと白いところが多いじゃないですか。まあ、それに比べてちょっとやっぱまあ、築20年、30年、40年とかになってくると、木目調の、なんか本来の木の色が、こう、部屋全体に使われているので、なんとなくその方が温かみを感じるんですよね。だからそういう意味では、この部屋は結構好きですね。あと、部屋探しのこだわりは、まあ、僕、無職なんで、あんまり名前聞けないんですけど、まあまあ、でも、家賃自分で払ってるから別に何言ってもいいのか。はい、うん。まあ、僕の部屋探しのこだわりは主に2つありまして、1つ目が、キッチンの調理スペースがある程度確保されていることです。僕は料理をするので、調理スペースが欲しいんですよね。一人暮らし用の物件やと、コンロとシンクの間のスペースが皆無のところも多いじゃないですか。あのデザインね、もう完全に舐めてますよね。もうあれをね、考案した人はもうぜひ地獄に落ちてほしいんですけど、まあでも自炊をしないし、市内の人であれば、その作業スペースを確保するくらいなら、その分部屋が広い方がいいのかもしれませんね。過激な発言申し訳ございませんでした。はい。まあ、でも僕としては、まあ最低でもまな板が置けるくらいの、スペースは欲しいなと思っています。で、もう一つのこだわりは、できるだけ部屋の形は正方形に近い方がいいです。はい。結構東京の物件ってスペース効率の関係上、多分縦に細長い長方形になっている部屋が多いイメージなんですよね。まあ、それよりかは僕は部屋全体が正方形に近い方が、まあ、家具の配置も考えやすいので、できるだけ正方形の部屋がいいなという願望があります。今ね、住んでる物件も割と正方形に近いのでね、そういう意味でも結構理想なんですよね。 はい、まあ、こだわりをね2つ言いましたが、これって別に絶対条件ではない、マストではなく、まあ、ナイストゥーハブなどで、まあ、例えばですよ、例えばもし僕にすげえパトロンみたいな人が現れて、なんか家賃払うから後藤くんここに住みなよって言われた物件が、まあ、たとえ、まあ、キッチンの作業スペースがなくて、部屋の形が長方形の、まあ、細長い物件だったとしても多分余裕で移り住むと思います。はい、家賃が浮きますからね、余裕で引っ越しますっていうくらいにはあんまり強いこだわりではないですかね。はい、妄想失礼いたしました。でもこうやってね部屋の話をするのって結構楽しいですよね。はい、改めてお便りありがとうございました。はい、ということで本日のお便りコーナーは以上になります。お便りお送りいただいて、本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているのは、4件のお便りです。はい、基本的に1回の放送で4つのお便りを紹介しているんで、このままだとコーナーが終わってしまいます。はい、うん、まさに火の車、まあ、ギリギリでやっておりますので、コーナー継続のためにも、概要欄にありますマシュマロのリンクからご意見質問感想などどしどしお送りください。お悩み相談もウェルカムです。お待ちしております。はい、ということで最後にラジオ番組らしく天気予報のコーナーです。ただ勝手に自分で天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が科せられるので、公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーです。天気予報をお伝えするのは私が現在住んでいる東京都、私の出身地である兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとであるニュージーランドクライストチャーチ、そして私が2年間仕事で駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものになっております。はい、ということでまず東京の天気なんですが、明日、7月6日月曜日の天気が曇り時々雨で、最高気温が24度最低気温20度ということで、もうね7月になってね、もう完全に夏と呼ばれる、まあ、月ではあると思うんですけど、それでね25度を下回る気温ってすごいですよね。うん、今日もね一応その26度っていうことで、まあもちろんめっちゃ涼しいわけではないですけど、まあ比較的過ごしやすくてね、ありがたいですね。ずっとこれぐらいでええかな。はい、続いて兵庫県神戸市ですね。今日お便りもあった通り、神戸から聞いてくださっている方もいらっしゃるということで、はい、非常に嬉しく思いますし、これをね伝える意味もあるんだなと改めて、はい、実感できて嬉しいです。明日7月6日月曜日の天気は、兵庫県神戸市は雨時々曇りで、最高気温が27度、最低気温23度ですね。まあ、ちょっと東京よりか暑いかなって感じですけど、まあ、それにしても、まあ、7月にしてはだいぶね気温は低いんじゃないかなと思いますけどね。はい。続いて、ニュージーランドクライストチャーチです。ニュージーランドクライストチャーチは、日本と真逆のところ、真逆じゃないな、南半球に位置しておりますので、季節が逆でして、今、秋から冬にかけて、まあでももう冬かな、まあ冬になっていってるっていう、まあそういう季節ですね。はい。まあ、そんなクライストチャーチですが、7月6日月曜日、明日の天気は雨で最高気温が11度、最低気温が6度。はい、寒いですね。まあ、雨ということもあってね、湿度が 94% っていうね、まあ、なかなか高いですね。はい。ニュージーランドのね、クライストチャーチの冬はとてもウェッティーな冬っていうのがね、特徴だなと思います。はい、最後に、アメリカテキサス州ヒューストンです。ヒューストンはですね、このラジオを投稿するタイミングだと本日の未明になりますので、本日の天気をご紹介します。7月5日日曜日、本日ですねの天気が晴れ。はい、最高気温が35度、最低気温が、27度ということで、はい、最低気温でも27度あるということはもうやっぱもう暑いんですよヒューストン、ほんまに。まあでも多分8月とかなってくるとほんまに40度超えてくると思うんで、まだね35度やったらまあって感じですかね。まあただね熱中症には引き続きねご注意ください。基本的に車移動になると思うので、そんなね外に出る機会ってあんまりないとは思うんですけど、はい、まあ35度はね、まあ、カンカン照りだと余計暑く感じると思いますので、ヒューストンからご視聴いただいている方は、はい、ぜひお気をつけください。まだいるかなヒューストンから聞いてくれてる人、ちょっとわかんないですけど、はい、ということでこれでラジオは終了となります。また来週の日曜夕方5時にアップしようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではでは以上です。